愛媛大学研究室からこんにちは。
3月11日にあのような大きな地震が起こりまして、で3月12日14日と、まさか私がずっと言ってた、東京電力の福島第一原子力発電所が爆発事故を起こすなんてのは夢にも考えてませんで、そういう意味で、彼ら非常に困ってるだろうなと思いましたんで、すぐに連絡取ったんですけども、到底その外部から人が来れるような状況ではないという話でして、で初めて行けたのが4月です。そこからまず大体月に1回は行くようにしております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院医学系研究科の谷川武史教授にご出演いただき、福島原子力発電所の産業医を長年勤めている先生の思いを伺います。今のインタビューにもありましたように、谷川先生はもう長い期間にわたりまして、その東京電力福島第一原子力発電所とはご縁があったということなんですよね。
はい。
これはどういったご縁でいらしたんですか？
私がですね、東京大学で助手として働いている時にですね、
はい、
その教室の大先輩で、もう今はもうまだご存命で95歳ぐらいの先生ですけども、原子力保険を専門にされた先生がおられまして、
はい、
その方が、福島発電所の産業医されてまして、その方に、助手として来てくれと言われまして、月に 2,3 回通い出すのがきっかけでした。
産業医というのはやはりそこで働く作業員の皆さんの健康を見ながら、ずっとこう一緒に健康を見てらっしゃるわけですよね。
そうですね、はい。
ですからすぐにお顔も思い浮かんだんじゃないかと思うんですが、
そうですね、私の場合その91年から約10年間福島第一の方におりまして、で1年ほど、間が空いて、その後ずっと今に至るまで福島第一の方の産業をやってますから、
はい、
両方の方が全部わかるんですね。で、今回体育館の方に行きましたら福島第一の方いっぱいおられて、もう本当にこう10年ぶりに会った方もいまして、本当にこう皆さんご苦労されてるんですけども、会った時みんながこう笑顔でやってきていただいて非常に嬉しく思いました。
産業医というお仕事は具体的にはどういったことをされるんですか？
そうですね、これは実は大学でも産業医、私も勤めてますし何人かの先生勤めてますけども、一般的にはその職場の中での事故とかですね、
はい、
また職場が原因で起こるような病気、例えば放射線の障害が起こらないようにするとか、人肺だとか、そういうものを管理するとかですね。で、最近ですと一般の健康管理、年に1回とか2回とかしますけども、
はい、
その結果の後に、メタボリックシンドローム対策するとかですね、血圧高いやつには早めに、病院に行ったりとか、もしくは食事に気をつけたりとか、温度数に指導するとか、そういう保健指導もしますし、あとやはり最近ではメンタルヘルスですね、
はい、
人間関係に悩む方も多い時代になってきましたので、そういうことの対策もいたします。
先生は現在公衆衛生予防医学を専門としていらっしゃるそうですけれども、その予防医学の大切さにお気づきになったのは大学の頃からということで。
そうですね、医学部に行きますと、
はい、
ほとんどの方が聴診器を持って、患者さんを見るという医師になるわけですけども、臨床医ですね、
はい、
予防っていうのをですね非常に興味を持ったのが6年生の頃ですね、
はい、
それはたまたま旧国鉄ですね、 JR の、今は JR ですけども産業医をした先生が、
はい、
講演に見えてまして、やっぱりその何千人という方を、自分がこう健康管理してる、
はい、
そういうお話を聞くと非常にこれはやりがいある仕事だなというふうに思いまして、そこからその産業医というのを非常に興味を持ちました。
そしてその長く付き合ってこられた福島第一原子力発電所の事故を受けまして、先生が事故の1ヶ月後ですか、
はい、そうですね、
現場に入られて、もう最初にその、報道で愛媛大学の谷川先生のお名前を見たときに、その時は谷川先生が産業医を20年続けてらっしゃったのを知らなかったので、
そうですね、
はい、もう、どうして愛大の先生が、
そうですね、みんなにそう言われましたね、
はい、こうした状況の中で、現場に入っていかれて、そして作業員の方のこうメンタル的な部分も私たちに教えてくれたんだろう、そしてこの衝撃的な写真を見て、皆さんはっと気づいた部分もたくさんあったかと思うんですが、
そうですね、 東京電力の方々も、まあ、本当に事故の復旧で精一杯でして、で、あの当時私も1ヶ月経つのにまだ雑魚寝でこういう状況というのは非常にショックだったんですけども、彼らからすればその前がですね、もうあの例えば一番最初に体育館に来たのが3月の14日15日の頃ですけども、その時はまだ毛布もなくて、
はい、
1人2枚の段ボールを支給されて、それで寒さに凍えながら一晩過ごしたとかですね、はい、あと、まあ、トイレ、これちょっとあの言いにくい話ですけども、全くトイレを掃除する人があの時入ってこれなかったんで、2週間は自分たちでそのトイレ掃除をして、それこそその、あの便器いっぱいに溜まった便を取り出したりとかですね、そういうことも仕事の合間にされてまして、まあそれから見たらまだあの時は、まだ暖かくなってよかったというのが皆さんの現状でした。しかし、まあやはりあそこであの私が実際見てますと、あの周りの人たちのいびきで全く寝れないとかですね、で、まあ、その早く寝る人は夜9時ぐらいから寝れますし、
はい、
早く起きる人は朝の5時ぐらいから起きますし、その物音で寝れないとかですね、まあ、そういうふうなこともみんなから訴えはありました。
本当にあの過酷な労働を強いられていても十分な睡眠も取れず、
そうですね、
そして食事もずっとレトルトであったり缶詰であったりというような中で皆さんずっと作業を続けてこられたんですよね。
そうですね。
そして先生はそのこれまで関わってきたことから、やはり睡眠というものが一番大切ではないかというふうにもお考えになったかと思うんですが、
はい、そうですね、あのまあ、あそこで、まあ、そのいびきの問題っていうのを、はい、何人も方から聞きまして、これまさしく私が今あの中心にやってます睡眠時無呼吸の症状でして、やはり、まあ、中高年の男性10人おれば1人は強烈ないびきをかく、
はい、
まあ、それが主な症状ですけども、まあ、そういう方を片っ端から私夜中の12時頃にこう巡視していきまして、1人ずつその紙を貼っていきまして、
はい、
次の日に来てくださいと、で来た時に、まあ、あの症状を説明して、中にはご本人もそういうのを初め半信半疑でしたけども、
はい、
その機械をつけて寝ることによって、まあ、これ治療機器で、まあ、CPAP という機械なんですけども、
はい、
もう次の日からガラッと良くなったという非常にあの喜びの声もたくさんありまして、また周りの方が非常に静かになったということで喜んで、まあ、その初め20人ぐらいつけた後はですね、むしろ周りの方から彼も行った方がいいとかって言ってですね、どんどん連れてきてくださってですね、
はい、
まあ、それでだいぶ静かになったという、そういうこともエピソードでありました。
今お話に出ました CPAP という、
はい、
その専門の治療器なんですが、
はい、
どういった効果があるものなんですか。
これはあの、睡眠時の無呼吸というのが実は、肥満とですね、まあ、元々の、顔の形とかでですね、
はい、
まあ、日本人の特有の小さな顎の方、まあ、約だいたい7割ぐらいの方が日本人では小さな顎をしてるんですけども、まあ、そういう方がですねちょっと太りますと、
はい、
上気道という、まあ、その、 あの気管に行くまでの間ですね、そこが詰まりやすくなります、
はい、
で、まあ、それをですねあの物理的にこうその空気を通るその気道が、潰れてしまうものですから、
はい、
そのたびに無呼吸を起こしてしまうんですね。でその、機械で、まあ、あの圧縮ポンプみたいなものでして、
はい、
空気を送り込んでありますと、その、閉じた部分が開きます、
はい、
これで普通の呼吸ができるようになるんですね、まあ、そういう単純な機械ですけど、今はもうマイコン化してまして、その無呼吸が起こりそうな時にちゃんと働いてくれるようなんですね、
はい、
そういうソフトが内蔵されてまして、非常にそのスムーズな睡眠、まあ、その方にとって本来の睡眠が得れるような、そういう治療器具です。
谷川先生がその現場を訪れてくださったというだけで、作業員の皆さんの精神的な安心というのも得られたんじゃないかと思うんですが、
まあ、あの当時やはり、まあ、これから先、あれの時ちょうど1ヶ月経ちまして、
はい、
長期ロードマップがあの発表されたんですけども、まだあの時その現場ではそういうのが発表されることを知らなかったんですね、誰も所長以下、
はい、
でもう1ヶ月間こう本当に死に物狂いでやってきて、またこれからこの、労働環境でまたずっとやっていくのかっていう、ちょっと非常に皆さん暗い気持ちがあったと思うんですけども、
はい、
まあ、あの幸いなことにあの皆さんのいろんな声も私聞きまして、まあ、私の場合はその大学に本籍ございますから、
はい、
あの東京電力の方にもきちんと物が言える立場でしたんで、まあ、それが幸いこうあの国民の皆さんから支援をいただきまして、やはり東京電力に対してのすごくバッシングはあったんですが、 発電所を復旧している方々の健康管理とか労働環境はやっぱりもっと改善した方がいいよねっていう、そういう声に支えられて、東京電力の方も、非常に迅速に対応しまして、それによって皆さんの環境がどんどん変わっていったという、そういう実感があります。
その先生はそれ以降も1ヶ月に1回のペースでずっと続けて訪問をしていらっしゃるそうですけれども、2月の中旬にも行ってこられたそうですが、ずっとご覧になってきて環境というのはどう変わってきているように見えますか？
そうですね、本当にこれは愛媛大学の学長以下先生方に行ってきていいよって言われましてですね、私も本来の業務に差し支えない範囲で行ってるんですけども、これはもう初めの時は本当にこれはどうなるかと思ってましたけども、どんどんとこう復旧が進むに従いまして、環境もだんだん変わってきまして、当時は1週間ほど中に入ったらもう出れなくて、2日3日帰って、その帰る先も避難所で、でまた入るという、そういう生活されてましたけども、徐々にその仮設住宅ができまして、またその仮設の寮ができまして、そこから毎日通う形になってきた。これがだいたい10月11月頃ですけども、そこで相当通うの負担も、心理的にも減ってきたというふうに思います。しかしながら看護師さんとかもですね、普段ですとそういうとこは全く夜は誰も泊まらない職場なんですけども、今でも交代で、毎日、夜泊まってるという、そういう状況ですから、普通の職場とはまだ違う雰囲気はあります。
そして長くこう見てこられてますと、その作業員の方もちろん被災者なんですけれども、その作業員の方だけではなくて、ご家族のメンタルも大変大切だな、重要だなというふうにお感じになっていらっしゃるようですが。
その通りでして、例えばやはりその今まで暮らしてきたところを、やはり原子力発電所の10キロ圏内とか20キロ圏内ですので、皆さん家が今入れない状況です。ですから、近くのいわき市とかですね、そういうところに住まれてるんですけども、どうしてもやはり、自分たちはこう東京電力の社員だというですね、ことで、周りの方にも非常に気を使いながら、でまたその子どもたちの学校とかの問題とかですね、抱えながら、またその割と大家族制の方多いんですけども、そういう方の場合は、そのご両親、高齢のご両親は違うところで避難所暮らし、避難生活暮らし、そういうふうに家族がバラバラになるとかですね、いろんな問題を抱えてます。ですから、そういう家族の方の、ケアもですね、必要だと感じてまして、また今後そういうことも対策していくように予定しております。
明日が3月11日ということで、この1年間本当にその時間の流れというものが早く感じる方もいらっしゃったでしょうし、どうしてこんなに進むのが遅いんだろうと、いろいろな思いで過ごしてこられた1年だと思いますが、先生もこれからも皆さんとこう関わっていかれるようになるかと思うんですけれども、何かこれから皆さんにこうしてあげられるといいますか、どういうふうな対策を取っていけたらいいなと思っていらっしゃいますか？
そうですね、これはよく私、当時に言ったんですけども、やっぱり復旧を支援する立場に彼ら自身がいながら、しかも被災者である、そういう彼らに対して、やはりいつまでもこの敬意とねぎらいといいますか、そのねぎらいという部分では非常に欠けている部分が、私見て感じますので、やはりそういうのを持ち続けていただきたいなというふうにお願いしたいと思います。
来週はですね、私たちもかかりうる睡眠障害についても詳しく伺っていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院医学系研究科の谷川武教授にお話を伺います。お楽しみに。